皆様ごきげんよう、じゅんこです。暑さ厳しいですが、いかがお過ごしでいらっしゃいますか？私もなんとか普通に過ごしておりますがね、体温よりも外ね暑いので、もうクラクラしちゃいますね。でそんな中、お仕事されている方ね見ると、本当にご苦労様でございますって感じで、もう熱中症には十分気をつけてなんて、もう心の中で思っちゃいますね。皆さんどうでしょうかね。はい、さて今回は、睡眠についてのお話をします。一言で睡眠と言ってもちょっと広すぎてね、どこから攻めようかなとちょっと迷ったんですけども、今日はね、基本的な睡眠がなんで大事なのとか、理想の睡眠時間ってとか、あとはレムとかノンレムって聞いたことあるけど具体的に何みたいなことをね、お話しできたらなと思います。ぜひ最後まで聞いてくださると、ありがたいです。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしますね。はい、それではまずはじめに、最近よく眠れてますかっていうことをちょっと問いかけたいんですね。全然問題なく寝れるよっていう方はもう OK なんですけども、ね、なかなか寝つけないのよとか、夜中にもう汗かいちゃってね、もう何度もトイレに起きるのっていう方も意外と多い。で、その挙句に眠れないから昼間うとうとしちゃうのよねっていう声も意外と聞くんですね。で、私自身はおおよそよく眠れてます。これね、寝つき早いんですよ、私、とっても。で、寝て起きたらもう朝になってるね。もうね、本当によく眠れてます。で、ただね、ちょっと部屋のエアコンの設定をちょっと失敗したりすると、もう汗をかいて、もう寝苦しくて起きるってことはたまにありますね、これね。エアコンね、一応自動設定にしてます。風が当たらないようにしてるんですけども、布団をかけてちょっと寒いぐらい、そしてエアコンをかけて布団をかけて寝ると熟睡できます。皆さんのところはね、いかがでしょうか。またメインにね、いろいろお話ししたいと思いますので、楽しみにしててください。一応、それでは CM の方に入ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
さあ、それでは暑いとなんで寝れないのかっていうのは、まず熟睡するためには体温を下げるっていう必要があるからなんですね。これ人間の体の仕組みとして、睡眠が深くなるにつれて体の深部の体温が下がるようになってます。人間の体ってすごいんですね。で、湿度が高いと汗が乾きにくくなるんですね。その結果体温が下がらないから眠れない、って寝つきが悪いっていうことが起こります。で、理想の環境ね、いろんなの調べました。理想の環境は温度、28度以下、そして湿度が40%から60%って言われてます。で、私はね28度ぐらいなのかな、まあ自動運転なので 湿度と温度とこう感知してくれてエアコンが勝手にやってくれるので、まあ、今のところ快適に寝られてますけどね。ただね、一人で寝る人はいいんですけど、パートナーと同室の場合、エアコンの設定温度で揉めるケースってあります？ありますよね、これね。うちの両親がそうだったんですね。父親が健在の時、よく母と喧嘩してました。もうね、暑がりなんだから私は寒いのよなんて言ってたんですけども、これ暑がりの人と寒がりの人が一緒の場合、エアコンの設定はまず暑がりの人に合わせましょうってことです。でね、寒がりの方は寝具やね、布団ですね、布団やパジャマで、工夫するといいって、言われてます。で、冷え性の方特に長袖長ズボンはもう絶対で、その中に寒かったら肌着を着て腹巻きとかレッグウォーマーをしてこう調節するのがいいって言われてます。でね、私も寝具のカバー類は、ここのところね、何年もね、ずっとね、リネンの 100% にしてます。もうめっちゃ快適なんですね。で、パジャマとかも長袖な長ズボンで、これもね、朝100かもしくは、バンブーレイヨンと言われてる竹繊維ですね、これの 100% のやつで、寝てます。もうこれもめっちゃ吸水性がいいし、汗吸いてってくれるし、ものすごくねいいんですよね。で、先ほど睡眠は体温を下げる機能があるよってお話ありました。さあ、人間の体の中で最もエネルギーを消費する期間ってどこだと思いますか？これね、私は最初、絶対体動かすんだから筋肉でしょ、人間体筋肉で動かしてるから筋肉が消費すごいんじゃないのって思ったんですね。正解は脳なんです。脳は筋肉の約4倍も消費カロリー、エネルギーを消費するって言われてます。すごいですよね、これね。で、なのでそのために睡眠によって体温を下げないと脳が休息しないんですよ。で、睡眠が浅かったり睡眠不足だったりすると寝られない状態が起こる。そうすると脳がオーバーヒート状態に陥るって言われてます。これ思い当たる節があって、結構こうカッカカッカ起こりっぽい人って眠れてないんじゃないかな、休息がされてないのかなって思ったんですね。これ一理ありますよね、きっとね。なので睡眠ってもちろん心身を修復したりもあります。ただ脳も休めたり記憶を整理したりっていうね、大事な働きがあるんですね。で、睡眠時間はどうでしょう、皆さん何時間ぐらい、ね、眠れてますか？これね、日本人って8時間進行がものすごく多いそうです。8時間ね、ぐっそり眠れるのはせいぜい10代から20代って言われてますよ。では、じゃあ60代で約6時間半、80代になると6時間を切るそうです。これちゃんと寝れてる時間のことね。で、年とともに眠れる時間はこうやって減ってるんだけども、床に入ってる時間でめっちゃ長くなっている傾向があるんだそうです。それね、イコール浅い眠りが多くって熟睡する時間は短いっていうことになりますね、これね。そして睡眠は質より量ね、これ絶対でね、日中眠くて生活に支障がなければこれ良しとして開き直るのがいいそうです。あんまりね、何時間寝なかったからとかっていうのにこだわらなくていいそうですよ。これその人のその年齢なりの睡眠時間がちゃんと確保できていれば、これは質の良い睡眠のになるそうなので、良いんじゃないでしょうかね。だから私も今は6時間半ぐらいしか寝てないかな。それでもめっちゃ調子がいいので、それは良しとしてます。そして質の良い睡眠には、さっきの深部の体温であったりとか、自律神経も関係してきます。 そしてホルモンも関係してくるんですね。で、人間の脳内、脳の中の神経の伝達物質がいっぱいあるんですよ。これなんかね、カタカナでいっぱいあるんですけども、睡眠と深く関わりがあるこの神経伝達物質っていうのが3つあります。皆さんも聞いたことある名前が出てくると思う。まずノルアドレナリン、これアドレナリンっていう、アドレナリンならわかるよってけど、これ一緒ね。正確に言うとノルっていうのがつくそうです。ノルアドレナリン、それとね、ドーパミンという2つ聞いたことあると思います。これは交感神経を司る、神経伝達物質で興奮させる方ね。で、もう一個あるのがセロトニンっていう、これがね、ものすごく睡眠と関わってきます。で、このセロトニンっていうのがすごい働きをしていて、ノルアドレナリンとドーパミンの暴走を抑えてくれるんですって。これね、何もないと暴走しちゃうのよ。暴走を抑えて心のバランスを整える役割があるのがこのセロトニンっていう物質なんですね。そしてセロトニンっていうのは、必須アミノ酸のトリプトファンとビタミン B6 でできてます。で、このね、トリプトファンっていうのは体内で作れないんですよ。だから食品で取るしかない、食事で取るしかない。で、どんな食品に含まれてるのっていうのをちょっとここで言っちゃうと時間なくなっちゃうので、これ割愛しますので、もしすごく、気になる方はトリプトファンとビタミン B6 で検索してもらえば、いろんな食事食品に入ってますっていうのが出てきます。ただね、バランスの良い食事してれば大抵入ってるので心配しなくても大丈夫です。はい。で、ただそれ取っただけでもダメなんですよ。これね、午前中に太陽光を浴びてこのセロトニンが分泌されるんですね。なので、食べても暗いところにいたらセロトニンが出ないってことなんですよ。で、このセロトニンがしっかりといっぱいできてくると、夜に備えて睡眠を促してくれるメラトニンという物質に変わるんですね。ちょっとね、これね、ややこしいんですけども、なので、外に出なくてもいいんです。暑いから出る必要はない。で、ある一定の明るさがあればいいそうで、まず太陽光、明るくこう光が差し込むリビングで最低でも30分いれば、これはセロトニンが分泌されるって言われてますので安心してください。はい。でね、うつ病の患者さんっていうのはこのセロトニンの分泌量がものすごくね、少ないって言われてんですね。作り出せないって言われてんですよ、食べても。そういった場合はやっぱり病院行ったりとかね、する必要があるんでしょうけどね。はいはい。で、あとはね、朝きちっと決まった時間に起きるっていうのがものすごく大事だそうです。とはいえ、休日はやっぱり朝寝坊したいですよね。で、最低でも振り幅は2時間以内にしておきましょうって。それ以上やっぱり寝たり、時間が崩れると体内リズムなかなかこう調整できなくなるって言われてるんですね。で、そうするとやっぱり質の良い睡眠っていうのからちょっとかけ離れてくるかなと思うのでね、それは朝をきっちりと決めてください。はい。そしてさっき浅い眠り深い眠りっていう話が出ました。ここでレム睡眠、ノンレム睡眠が出てきます。浅い眠りをレム睡眠と呼んでます。これはね、体を休めている、でも脳は覚醒した状態なんですよ。で、それに対して深い眠りをノンレム睡眠と呼んでます。これはもう大脳皮質を休めてる、記憶の整理をここでしてるんですね。で、このノンレムとレム睡眠というのが、約90 分おきぐらいにこうリズムになってくるんですよ。1時間半ぐらいか、1時間半で、人によってねちょっと違うかもしれないですけども、で眠り始めたらどっちになるのっていうのは、眠ってすぐの3時間ぐらいってノンレム睡眠って呼ばれる深い眠りなんですよ。でね、ここで必要な睡眠をもう確保するんですよ。なのでここ大事なの、眠り始めが3時間。でもね、たまに何かの原因で寝入り花に深い眠りじゃなくていきなり浅い眠りのレムが来ちゃう時があるんですって。レム睡眠、そうするとどうなると思いますか？脳は覚醒してても体は弛緩してね、動かないんですよ。これ体動かないよ、声も出せないじゃない、夢もしこれ現実、どっち、え、どっちなの、え、ちょっと待って、誰か入ってきた部屋に、え、そして私の上に乗ってきた、え、怖いよ怖いよキャーとかっていう、そう、金縛り状態ね、金縛りなんです。これはれっきとした、睡眠麻痺っていう症状の一種で、心霊現象じゃないです。これね、ちゃんと科学的にメカニズムの解明が進んでいる現象なので、これは睡眠麻痺っていう現象で、どうなればそうなっちゃうのっていうのは、原因はね、まあストレス、あと遺伝も関係してくるそうです。まあ、あとはもう睡眠不足とか不規則な睡眠リズムね、これね、夜更かしとか朝寝坊とかですね、あと平日と休日の睡眠時間がめちゃ下がるよっていう場合ね、じゃあどういう時に起こるのっていうのも解明されてる。体がものすごい疲れてるのに脳が興奮状態ありますよね。どっか出かけて体がすっごいクタクタなのに興奮してて頭が冴えてるの、そういう時。あとはね、長めに昼寝とか夕寝しちゃった後に寝る時、その寝入り花に来るんですね、これね。で、仰向け寝に寝ると結構来る確率が多いそうなので、よく金縛り合うよっていう方は横向きに寝た方がいいかもしれないですね。はい。で、私も思い起こすと20年ぐらい前、めっちゃ体ね、きつい、仕事の本数が多くて、その上にちょっと精神的ストレスがあった時に結構続いたんですよ。これね、怖い夜がまた来ると思って、もうどうしようどうしようみたいな、もうどっかでお祓いしてもらわなきゃいけないかもしれないとか、ちょっと壺を買わされなくてよかったみたいなそう、ね、でもその後ストレス解放されたら全くなくなりましたので、やっぱりストレスかなと思ってます。はい。でね、これはあまりにも頻繁に起こるとき、お祓いとかそっち行くんじゃなくて、もうね、睡眠障害の病気かもしれないので、絶対に脳神経内科とか心療内科に受診してみてください。これはね、確実に治りますのでね。はい、そんな感じで、なんかね、目が覚めている状態を続けるために必要な物質を作り出せなくなっちゃうんですって。怖いですよね、これね、すごくね。なので、近くにない場合は心療内科でもいいそうです。はい、それではコマーシャルに入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さあ、それでは最後まで聞いてくださってありがとうございます。じゃあ今回のまとめですね、ざっといきましょうかね。何はともあれ夜の熟睡は朝作られるってことです。これね、午前中に光を浴びましょう。人間の覚醒のスイッチを押すのは脳の中に入ってくる光って言われてるのでね、外に出なくても OK なので、カーテンを開けて 明るいリビングで過ごしましょう。そして2つ目、セロトニンを、セロトニンの材料ね、トリプトファンとビタミン B6 を効率よくとって、そしてバランスの良い食事を心がけましょうということですね。はい。そして3つ目、睡眠時間は、こだわらず、人それぞれ日中の眠気で困らなければ十分ですよということをね、思っておいてください。4つ目、同じ時刻に毎日起床しましょうということです。朝をしっかり決めるってこと大事ですね。振り幅2時間以内、はい。そして、最後は、環境を整えましょうということです。エアコンとか寝具などをうまく使ってね、いろいろ試行錯誤してみてください。必ず快適なことってね、見つかると思いますので、ぜひね、そんな感じで寝苦しく続きますが、寝苦しい夜ね、快適な夜を過ごしていただければと思います。それでは最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。